熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さんが午後6時45分までに45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。9月も終わりになりますね。だいぶね涼しくなりました。皆さんいかがお過ごしですか？私はですね、まあご存知のように冬が大好きなので、この秋なんか涼しくなっていく季節ね、とっても心地がいいですが、皆さんどうですか？まあちょっとね、まあ昼間ね、まだちょっと暑いですかね。なかなかこう切り替えがね、体のこうスイッチの切り替えが難しい季節だし、私もなんか暑いのか寒いのかよくわからない状態でいることが多いので、なんか結構ね朝方なんかぐーっと冷え込んだりとかしますんで、まあ季節がだいぶ感じられるねこの時期なんで、まあでも体調とかね気をつけていただきながら、まあ過ごしていただきたいななんて思ってるんですけど、ちょうどね4567894567、まあだいたい前半ね9月終わって、まあなんか後半準備10月いよいよね、来週から10月ですから。でもね10月はね、からはとはねイベントが目白押しなんですね。なので結構前々からね皆さんにも伝えてるように、ハロウィン祭り復活が決まったりとか、あとまたね詳しい日程決まったらまたお届けしますけど、いつも応援させてもらってるサンエネオフェニックスのね、試合ももうこれで始まってきますから、私たちも今年もなんとか応援する試合がね組めそうな空気もあるので、またそういう予定とか、あとはねなんか今もう少しずつ皆さんと一緒にいろんなところに出かけていきたいななんて思って、イベントも秋口はかなりたくさん用意したりして、なんかもうねやっぱ秋と言ったら遠足とかのイメージ強いじゃないですかね。私ももう本当にね昔ね楽しみでよく行きましたよね。本当おやついくらまでみたいなありましたよね。100円までとかね、200円までとか、ちょっと今の感覚でどうやってあれで買い物してたか思い出せないぐらいなんですけど、なんか今はねだいぶ僕らの頃は本当に修学旅行もお小遣い結構厳しくて、だんだん今緩くないというか、ほとんど撤廃されてるルールだと思うんですけど、結構ね皆さん多分昔の思い出だと何百円までみたいなルールで結構おやつ買った思い出とかありませんか？私結構すごくそれを覚えてるんですけど、なんかああいう思い出もね、なんか秋のこう遠足とかのこう ワンシーンでねすごくこう思い出されるんで、なんかねそういうのもあるので、なんとなくやっぱりこう秋口とかこういう季節にみんなで一緒に出かけたりとか、なんかいろんなイベント企画したいなと思って、今先生たちこの9月末ですけど、かなり、頑張っていろんなことを企画しておりますのでね、また随時こうイベントができ次第皆さんにもお伝えしていって、皆さんと一緒にまたこう後半元気に、いろんなことしていきたいなと思っておりますのでね、よろしくお願いします。今日はね本当9月最後の放送ですから、さらに気合を入れて、まあね、前期のまとめみたいな感じでね、いきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp、またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。もうね秋なんでいろんなことやってるよとかね、秋どっか行くよとかいろんな情報待ってます。ぜひメールください。よろしくお願いいたします。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時15分です。ここからスタジオから生放送でお届けしていますね。やっぱりこう涼しくなってくるとちょっと活動しやすくなってきてね、いろんなこともこうやりやすくなるので、前もねちょっとこう秋口はねいろいろ取り組んでもらいたいななんて話をしてたんですけど、私もねちょっとね秋こう前半を終わってみて、ちょっと今ね 私事務所というかオフィスの片付けを今して後半に向けて新規一点、まあ、大晦日の大掃除じゃないんですけど、ちょっとね今気持ちを切り替える準備を始めてましてね、やっぱり片付けするといいですね。やっぱり見えなかったも見えてくるし、すっきりします。なんか新しい取り組みがね、新しいアイディアっていうんですかね、なんかいつも言うんですけど、やっぱ4月のこと考えてると遅いので、やっぱりこう私たち半年前にはね、いろんなこと考えていくんですね。で、まあ特にそういう癖がついちゃってるので、今気分はもうね、頭の中4月から後のことを考えてるんですよ。なのでやっぱりちょっとね、タームがね、今の季節を楽しめてないかもしれないんですけど、だいぶそのモードで今日はね、そう思ってちょっとね、オフィスなんかをきれいに整頓してみましたら、やっぱりね、気分が良くなりますね。やっぱり、そしてやる気になると。で、特にね、今、ミーティングっていつも言ってるけど、もう最近ほんとね、ズームとかね、皆さん、まあ LINE でもそうだし、まあとにかくメッセンジャーとか Facebook とか、ね、SNS もそうなんです。とにかく連絡つきやすいじゃないですか。なので、本当に今ね、人と喋る時間が、この2年ぐらいで急増したんですよね。だからとにかくいろんな人と喋ってる時間がとてもあって、今日でももう何人あっただろうってぐらい喋ってるんですけど、オンラインも含めてですよ。だから今まではオンラインじゃなかったらね、会うことも少なかったんだけど、オンラインになったから会う時間も結構増えて、まあそれでもね、楽にはなったんですよね。ただね、最近やっぱちょっとね、みんなで本当直接会おうみたいな話で、結構意識的に少しね、危うような空気を作ってるとこもあるんですけど、そうするとね、やっぱりアイディアが湧きやすくなるんですよね。やっぱり、なんていうんですか、オンラインだけだとね、なんかすぐ終わっちゃう話でも、会うとね、結構よしが広がったりして、とてもなんかね、いい感じで終わると。なんかね、なので、頭の中がいっぱいになってね、今まとめるのに精一杯、そんな時期を迎えております。ね、皆さんどうですか。やっぱ秋口ね、読書の秋なんて言ってよくね、本読んだりとか食欲の秋なんてね、やっぱりいろんなことやっていく秋なんで、私もねこの秋はとても楽しみにいつもしてるんで、今日もねちょうど今日はね、この後のコーナーで、スペシャルゲストを呼んでるんですけれども、今日はね、皆さんによく、私がよくラジオで馴染みのあるプロクラ、プロクラってよく言ってるじゃないですか。ね。プロクラ、プロクラ、馴染みのプロクラの関係の方をなんとね、ゲストに呼んでるんですけど、今日ね、その打ち合わせも少ししてたんですよ。ここ来る前にね。まあ、その時もなんかやっぱり、直接会って喋るとね、なんか溢れんばかり、いろんな話で楽しかったですね。はい、やっぱり、リアルもいいですかね。はい、なので、その方を後お届けしながら、ゲストをお迎えしてコーナーを送っていきたいと思いますので、ちょっと今日はね、せっかくお越しいただいたので、皆さん楽しみにしていただければなと思います。はい、ではこの後は、ゲストの方来ていただきますが、その前に1曲をお届けしていきます。お届けするのは、サザンオールスターズ、真夏の果実。
季節は誰かに
ランオールサーズで真夏の果実をお届けしました。はい、時刻は6時21分です。さあ今日はですね、熱血トークスペシャルゲストをお届けし、お迎えしてお届けしたいと思っております。もうご紹介しちゃいましょうかね。はい、今日はですね、なんと私がいつもね、放送ではプロクラってね、マインクラフト使ってとかって言ってるじゃないですかね。このプロクラって一体何なのかっていう話はね、あんまりしなかったかもしれないんですが、今日はなんとこのプロクラのね、開発責任者、KEC ミライズの取締役社長の富樫裕太さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
どうもありがとうございます。遠路はるばる。
いえいえ、ありがとうございます。もう初めてのラジオでちょっと緊張しております。
ねえ、緊張してるって言ってる割には緊張してないってさっき言ってましたけどありがとうございます。ちょっとね、せっかくなんで簡単な自己紹介なんかどうでしょう。
はい、あ、いいですね、ありがとうございます。はい、まあ、大阪で生まれも育ちも大阪でして。
大阪。
はい。
全然大阪弁出てない感じします。
そうですね、出そうと思えばいくらでも出せるんですけども
、はい、後でじゃあ披露いただきましょう。
わかりました、はい、はい、まあ、今私年齢が38でして、もう38年間ずっと大阪で暮らしております。
はい、あ、大阪なんですね。
はい、はい、で会社もですね、はい、大阪にありまして、アベノハルカスというところにオフィスが、
アベノハルカスです。皆さん知ってますか聞いたことある程度でございますが、スタジオは
実は日本で一番高いビルと。
あ、そう
言われております。
はいはいはいはい。
まあ、そこで今ちょっとお仕事をさせてもらってるんですけども。
僕も行ったことあるんですけど、高いですよ。
はい。
ビルが。ね。
そうですね。
はい。いい場所ですよね。
そうですね。
はい。
ちょっと夏とかはね、日差しの方が非常に眩しくて、逆にこう西日とかになると、こう夏シャッター閉じて皆さん景色見てないですね。
ああ、太陽が近い感じで。
そうです。
アベノハルカスです、皆さん。ちょっと、はい、チェックして、検索でもしてください。
ぜひ、オフィスの方が、グッドデザイン賞を受賞いたしまして。
へ、はい、そうなんですね。
そうなんです。なので、CM に使われたりとか、はい、まあ、そういったことも可能になっておりますので。
あ、そうなんですか。
はい。
私も一回来ましたけどね。
はい、ありがとうございます。
オフィスですね。
そうです。お越しいただいた場所です。
そうなんです。すごい、じゃあ素敵な場所でお仕事をされてるということで。
ありがとうございます。
何のお仕事って変ですね。私と振りからすると変なんですが。
はい。
一応、今日お越しいただいたメインは何でしたかね。
あ、ありがとうございます。
はい。
我々まあ、マインクラフトを使ったプログラミング教室。はい、うん、まあ、プロクラというですね、
はい、
教室の方、まあ、教材であったりとか、
うん、
まあ、運営ノウハウっていうのを開発したフランチャイズ事業なんですけども、
はいはい、
まあ、そういったこう教室をですね、いろんな企業様と一緒に本当に全国、うん、今480教室以上ですね、
すごいですね、
広げておりまして、はい、まあ、おかげさまで本当にお通いいただいている生徒様の、人数もですね、かなり爆増しているような、まあ、そのような状態になってきております。
へー、まあ、うちもプロクラをね、
はい、
4教室でやらせてもらってますけど、
ありがとうございます。
かなりね、みんな人気ありますし喜んできてもらってますけどね。
はい、
今何気なく爆増って言ってましたが、相当増えてるんですね、生徒はね。
そうですね、1年間で本当に3倍以上。
3倍。
はい、
そもそも480校ってなかなかね、都道府県の数足りないじゃないですか。
そうですね
都道府県の数10倍ぐらいですからね。
そうですね、
各県でもう全県制覇してる。
いや、まだ全県ではないんですけども、
はい、
まあ、北海道から沖縄まで各地で今していただいているような状況でございます。
なんとその中で、
はい、
今日はたまたま途中で下車。
いや、たまたまじゃないです
愛知県豊橋に降り立っていただきまして、
はい、ここにいると。大好きな地でございます。
ありがとうございます。
はい、
豊橋は何度かお越しになってますか。
そうですね、本当中澤先生と、
うん、
お会いさせてもらう時なので今、うん、3回目でしょうか。
おー、まあ、豊橋降りていただけるだけありがたいですね。
いやいやいや、
みんな通り過ぎていっちゃうんで。
いやちょっと新幹線が過ぎてしまう。
そうですね、慣れてないとね、
はい、
私が言うのもなんなんですけどありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。
豊橋の印象どうですか。
そうですね、でもまあ、本当に前回もちょっとご飯をご一緒させてもらったりしてもそうですけども、
はいはいはいはい、
美味しいご飯もありますし、
はい、
なんか街中も本当素敵で、なんかこうのどかなイメージもありますし、
あ、
うん、
私が言うのもなんですけど過ごしやすい地域かな。
そうですね、
はい、
うん、
大阪はどうなんですか。昔から大阪ですよね。
そうですね、大阪は本当に、 まあ、なんでしょうか、まあ、活気のある場所もたくさんありますし、はい、まあ、ちょっと外れるとこう自然の溢れた場所もありますので非常に住みやすい、まあ、あとはね皆さんのイメージ通りこう粉もんの食べ物があったりとか、はい、
粉もんの食べ物、はい、ありますよね、
はい、
大阪といえばお好み焼きとか
たこ焼きとか
たこ焼きとか、
はい、
ね、私もよく行かせていただくけどほとんど食べたことないです
美味しいところぜひ
逆にね紹介いたしますので皆さんじゃあちょっと聞いて皆さんにご紹介したいなと思いますけれども、はい、じゃあ結構全国のプロクラの教室さんに結構行かれたりしてるわけです、
はいはい、そうですね、本当にいろいろ実際に足を運ばせていただいて、うん、もうお話を直接させていただいたりとか、はい、あとは生徒様の表情だったりとか、はい、授業っていうのを見させてもらっておりますね、はい、
どうなんですか、やっぱこう習う地域とか場所によって生徒さんの雰囲気とかってやっぱ違うんですか。
そうですね、まあ、地域というよりかはどちらかというとやっぱりこう、うん、結構皆さん先生方の、うん、まあ、実際のこう取り組みであったりとか工夫の部分、創意工夫の部分なんかがやっぱりあってこう生徒さんの反応一つ一つがやっぱり違った部分っていうのはやっぱあってとても面白いですね。
へー、まあ、簡単に言うとちょっと私も先に自己紹介から引っ張りすぎちゃったんですけど、
はい、
聞いてる皆さんがじゃあマインクラフト使ったプロクラというのは一体何をするんでしょうかってとこちょっとまあたまにはしっかりこうね放送でお伝えしたいと思いますので、じゃあプロクラとは何でしょうか。
ありがとうございます、
はい、
ビジュアルプログラミングというものですね、
はい、
メイクコードっていうものを使ったものになるんですけども、
はいはいはい、
例えば小学生の子たちがですね、うん、いきなりこう英語のこうプログラミングを打つってすごく難しいと思うんですね。例えば JavaScript だとファンクションっていう文字を打ったりとか意味が分からなかったりとか、う
ん、聞いてるだけで今ねポワンってしてるスタジオのスタッフがいますけれども
そうですよね、はい、なのでそれがちょっと視覚的に学べるような形で
視覚的とか見て学べるってことですね。
そうですね、はいはい、ある程度こう日本語に書いてあるブロックを集めながら、うん、それを実際にプログラミングの要素を学んでいけるっていうようなものになっておりまして、
はい、
なんかこう初め一見こう遊びなのかなっていうふうに見えるんですけども、
うんうん、
かなり内容的にも奥深くて、うん、プログラミングの要素を全部学ぶことができるっていうのが特徴になっております。
いやーそうですよね、プログラミングの要素を全部学ぶことができるんですよね。
そうです
ね、
すごい時代になりましたよね。
すごいですね、
僕たちが小学校の時とかなかった習い事ですから。
今僕たちの立ち言ったらどこを指してるか分かりませんが
僕以上ですね、
僕以上ですけどそれは私たちの頃のプログラミングなんてものはまずなくて、
はい、
もうそのファミコンとかね、ゲーム、まあゲームウォッチの話も昔しましたけど、ゲームウォッチとかもゲームでもそのぐらいなので、
はい、
テレビにつながった段階でもうなんか夢見心地でしたから、
うん、
そんなレベルではないですね。
そうですね、まあ、それをね皆さんが大好きなマインクラフトの中で学ぶことができて、
うんうん、
いろいろこう体現してる、まあ、そういうことができますから非常にこう楽しんで学んでいけるというか、そういったことができるようなものになっております。
マインクラフトって一体どういうものなんですか。
まあ実際ですね、このものづくりのものになっておりまして、うん、例えば実際で言うとこうレゴブロックとか、
レゴブロック
そういったものをこうリアルで僕たち小さい頃やってたと思うんですけども、
うんうん、
まあ、それをですね実際のこうまあ画面の中で学んでいければ実際に作っていける、本当にこう何でもできるようなゲームになっておりますね。
じゃあ画面の中でマインクラフトを使うといろんなも何でもできちゃう。
そうですね、ものづくり何でもできますし、
例えば何ができるんですか。
もうお城も作れますし、
お城、
はい、
お城
ピラミッドも作れますし、
うん、ピラミッド、
はい、もうそれこそ何でしょうね、こう例えば自分の作りたいお家とか、
お家、
遊園地だったりとか、はい、いろんなものを、まあ、表現することができるっていう形で、
うん
うん、本当に世界でも2億人ぐらいユーザーがいるような、まあ、そういったようなゲームになっております。
ですからあれですよね、そのマインクラフトのその世界を作るというこうねものをまあベースにして、
はい、
プロクラさんがいろいろなこうことを教えてくれて、
はい、
子供たちの成長を、うん、まあ創造性やいろんなものを育んでいくと、表現力とか、はい、そういうことです ね、 ですね。
ありがとうございます。
なるほど、
もう今さらっと理念もおっしゃっていただいて
一番こうプロ、まあ、うちでも、手足だと本当に、まあ、全部で何百人もやらせてもらってるんですけど、例えばこうその子供たちがねプロクラをやるときにこう、はい、もう絶対これプロクラだとこうなるんだよみたいな、
うん、
一番こうなん推しというか、
ありがとうございます、
わかりやすいってとこですか。
そうですね、一番こうプロクラで大事にしてることは、
うん、
実はプログラミングというとずっとこう画面を触ってるようなイメージがあると思うんですよ ね、
うん、
すね、
うんうん、
でもそうじゃなくてこうテキストがあって、うん、実際にこう何かを書いていくっていうのを作業するんですね、
はいはい、
でその何かっていうのが 自分の中で頭の中で描いたやりたいことっていうのを実際に設計図を落とし込んだりとか、言葉で表現するってことをやってるんですね。でプログラミングもあくまでもやっぱ言語ですから、
はい、
自分のやりたいことをしっかり紙に書いて表現して、はい、実際にやってみてこう難しくて間違えるんですよね。でそれをトライアンドエラーして、でどこが間違えたのか、そういったことを記載しながら解いていくっていうような内容になっております。
あ、なるほど。じゃあ自分で頭で考えてやりたいことをイメージしてやってみて、
はい、
まあ、トライアンドエラー繰り返しながら授業の中で進行していくと。
そうですね。そうすることでやっぱりプログラミングっていうのはこう何かをするための手段、あくまでも手段ですので目的ではなくてやっぱり手段、なのでそういったことで何か物事を進めていく中でも自分でゴールを考える力であったりとか、
はいはい、
それをどうやって乗り越えていくのか、まあ、失敗もある中でどうやって乗り越えていくのか、そういったことを学んでいけるような、まあ、あのカリキュラムにもなっております。
なるほど。乗り越えていくね。
そうです、
大事ですよね。
はい、
やっぱり乗り越える力って本当にやっぱりトレーニングとか訓練っていうのはすごく大事で、環境でしっかり与えてあげることによってやっぱりそれに対してやっぱ子供たち乗り越えていきますからね。
そうですね。
絶対違いますよね。
そうですね。それがまたこうプログラミングだと、逆に言うと10回やると1回ぐらいしか一発で正解しないというか、ほとんどがやっぱり間違えていくのが当然。
ああ、なるほどね。
だから間違えることにこう恐れない、自分で考えて乗り越えていくっていうことがこう経験できるのが大きな強みなのかなとは思っております。
いやー、なんかね、昔はそれをスポーツとかそういうのでね、なんかやろうやろうとしてたっていう時代ありましたよね。
はい、
僕らの頃はほぼほぼそっちが多かったと思うんですけど、今はね、本当にプログラミングからっていうことですから。はい、でさらにあれですね、授業なんかだとね、発表会があったり、
そうですね、
お母さん方見学されたりってありますよね。
そうですね、
もう
本当にあのこの、まあ、プロクラのこの発表会はすごく人気がありまして、
子供たち自分で喋ってますからね。
そうなんです、
意見を
自分の作ったプログラミングで工夫したところとか、逆に先ほどお話にもあったようにこうどこが難しくて間違えたのかとか、どうやって乗り越えたのか、でこのプログラミングを作って、作ってですね、何を表現したかったのか、そういったことを自分たちの言葉で人に伝えるっていうところを、一つのゴールにしながらカリキュラムを進めていくような形になってますね。
なるほどですね。いや、子供たちもね、本当に発表を重ねるごとに成長してるの見えるし、
はい、
すごくにこやかに、すごく自信もあり、
はい、
中にはね、本当に思うが強すぎちゃう子もいますけど、でもそういうのもやっぱ成長として、
はい、
でも親御さんたちも結構ね、しっかり見に来ていただいて、最終週ちょうどね、最終週やなんか発表してますけど、結構もうお母さんと一体になってなんか盛り上がって、
そうですね、
いいクラスだなっていつも思いますね
ありがとうございます。
もう
写真とかね、すごく撮られたりとか、やっぱりずっと見に来られてるんで、やっぱり自分のお子様の、あの成長っていうのもすごく、直視していただいてるというか、その中で ありがたいお言葉もたくさんいただくことも多いですので、やっぱり見に来ていただいて本当にありがたいですね。
いやー、なんかね、しっかり伝えていただきましたね。どうですか皆さん、プロクラ、私がプロクラプロクラってよく言ってるんで、何がプロクラなんだろうっていうところもあったかもしれませんが今日でね、すっきりしましたね。ただ本当に今うちでもやっていただいて、子供の成長がすごくわかるんで、ものすごくいい環境だなっていうのも思いますし、はい、ちなみにちっちゃい頃富樫さんはどんな子供だったんですか？
そうですね、本当に
今こんなにプログラミングを熱く語ってる、
はい小さい頃はゲームも好きでしたし、
はい、
ただ僕スポーツは球技とかがあんまり得意ではなくて、
はい、
野球でいうとフライが飛んでくると全部僕のところに飛んでくるとホームランになってしまったりとか、
なるほど、
取れなくて、
なるほど
なのでボクシングをしたりとか、
ボクシング、
はい、そういうことなんかどっちかというと格闘技の、
格闘技スポーツの方がですね、
はい、多かったですね。
なるほど。小さい頃はこうプログラミング興味あったんですか？
いや、全然なかったですね。というのも、やっぱりそういう環境に触れる機会っていうのがなかったですので、私自身こうプログラミングで触れたのは大学の授業の中で、情報科でしたので、
はい、
初めて触れたっていうのが本当、そうですね、大学生ですね。
でもそれでもやっぱり今触れて、
はい、
その頃に比べても全然触れ方違うじゃないですか。
はい、
子供たちはでもいいですね、チャンスが広がって、
そうですね、
理解も広がって、ね、
大学の時に学んだプログラミングが本当難しすぎて、なんかこう、はい、ハードルが高すぎて、
はい、
何をやってるのかちょっと正直わからない、
はいはいはい、
自分が何に向かっていってるのかわからないそういうところで結構挫折する人がほとんどじゃないのかなっていうふうに思うんですけども、 だから興味とか関心なんかそういうのがなかなか分けなかった
ですね。ということは逆に今の時期にこう例えばうちでも年長さんぐらいからですけど、はい、年長さん小学校中学校やってるじゃないですか、
はい、
これが本当に多分役立ってくるタイミングっていうのは、うん、多分その今おっしゃって大学とか、はい、社会人の時にこのベースがものすごく有用になってくるじゃないですかね、はい、そういうことですか。
そうですね、本当プログラミングへの敷居っていうのが圧倒的に低くなって、
うん、
プログラミングって面白いものだとか、うん、そういうこう先にこう先入観思ってやれるっていうのが今の子供たちのすごいチャンスだと思いますね。
いやもうね今日は語りましたよプロプラをね。
ありがとうございます。
皆さんどうですか今日。暑いでしょ。熱血を教えて富樫先生でしたね
ありがとうございます。
いやなんか皆さんぜひね、まあ、あのうちでも入れてますし、まあ、あのプロクラのホームページちょっとプロクラって引いていただくと今の思いがまとまったりしてますのでね、ちょっと興味ある方見ていただくとねちょっと面白いですよ。本当にちょっとあのイメージできるしすごく子供たちとっても多分楽しいし、あの楽しいっていうのは本当にねただ単にわーじゃなくて本当に頭使うし思いも伝わるしこう子供たち力も伸びるしってことでね、非常にいい僕は出会いだったと思って、
ありがとうございます。
あのスクールではすごく喜んでます。
ありがとうございます、はい、ござい
ます
。
まあね話軽快でしたね。なんかね、
あいえいえいえ、
初ラジオだって、
初ラジオでございます。
いい声でね。
あ本当ですか。
なんかどうですか。
嬉しいです。
あなんかいい感じで喋れたんじゃないかと私は思ってますが、
嬉しいです。中澤先生のなんかこう、はい、アプローチがあって
そんなに褒められると何も出ませんけど、あの最後じゃ あの聞いてる皆さんに一言プロクラの思いを伝えていただいていいですか。
ありがとうございます。あの皆様今日はお時間いただいてありがとうございます。あの私たちですね本当にこのプロクラを通じて、まあ、今の子どもたちにとってですねいろんなこう場を作っていきたいと思っております。まあ、それこそ先ほどお話もさせてもらいました通り、まあ、いろんなですねあの出会いであったりとかあの仲間であったりとか、まあ、そういったこう一緒に取り組む仲間たちとですね、プログラミングを楽しんで、将来一つのなんかこう選択肢であったりとか、成長につなげていけたらなというふうに思っておりますので、ぜひですねプロクラにお立ち寄りいただけたらと思います。
ありがとうございます。プロクラプロクラプロクラって感じで終わりましたけども、はい、今日はですね KEC 未来図より富樫裕太さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いい話でした。はい、以上熱血トークでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時39分です。エンディングの時間になりました。はい、今日はですね富樫さんの熱いプロクラトークどうでした。皆さんね、熱いトークする人って世の中いっぱいいるんだなと思いますよねねえ、いや関西でやってもらいましょうかね、熱血を教えて富樫先生どうですかねえ、なんかちょっと今日でこう気持ちよくなって、ぜひ
面白いですね。
ねえねえ、よかったですね。ねえ、なんか今日ちょうどね、いろんな打ち合わせをしてる中で、まあこういう接点があって子供たちがこういろいろ取り組んでいけるってことはね、本当にすごくなんだろうな、やっぱりやってないのと比べちゃうんですよね、
うん、
ない状態とある状態、
うん、
だからもしこれがなかった時は絶対子供たち絶対もったいないし、
うん、
触れたことが本当にまあ運がいいって言うとあれだけど環境的に良かったなっていつも思って、
うん、ありがとうございます。あ、
これはプロクラだけでもなくやっぱり英語でも、
うん、
英語教育でも、まあ、どんな教育でもそうだと思うんですね。環境が与えてあげること大事なので、はい、私たちはやっぱ常にね、
うん、
まあこういう環境を作っていかなきゃいけないなっていうのはありますし、まあ、学びたい時に学べるってまあもともとうちのね理念も学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいって理念なんですけど、やっぱり学びたい時にそれがすぐそばにあって学びに行けるっていいですよね。
そうですね、
ね、
まあ、そういう環境がね増えてくればなおいいですよね。
なかなか作るって難しいじゃないですか、
はい、
でもやっぱりそういう環境を私たちがこう意識してどんどん広げてってあげること、
はい、
だからいろんなことができるチャンスをどんどんどんどん子供たちに与えてあげること、
うん、
まあそれがまあ私たちがやるべきことかなっていうのはちょっとあるので。
そうですね、
はい、行く末はね僕らのね想像を超えちゃいますよ。だって僕だって自分の子供の時も私こんな風にラジオ喋ってると思ってませんから ね、
僕も思ってませんでした。
そうですよね、はい、ではしてまさかデビューするとは思いません。
いえいえいえ、ありがとうございます。
やっぱりね、どういう風になってるかっていうのはやっぱり分かんないんですけど、ただ小さい頃にやったこと、僕はプログラミングじゃなかったですけれども、まあ本読んだり野山かけたり、なんか泥遊びしてたり泥団子作ったりとかやってましたよ。裸で駆けずり回ってました。裸で崖から落ちたりしてましたけど、まああれもね、今になってみるとね、なんだかやっぱり役立ってんのかなって、
うん、
あの怪我しないように崖から下る方法とか考えてましたからね。ある意味思考すげえしてたんじゃないかなっていうのは、うん、やっぱり今思ったりしますから、
はい、はい、
あのプログラーらしくない話ですけど、まあ、だからまあちっちゃい頃からね、そんなことやってるから大切ってことじゃないでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。まあね、どうですか皆さん、まあね、せっかくのこの秋のシーズン、まあ今から別にね、マインクラフトなんか興味持っていただいて、これ別に子供だけのものでもないですし、大人の方でも英語だってそうですし、プログラミングもそうですけど、やっぱり小さい頃から大人までいろんな興味を持った瞬間にスタートできるっていうかね、いろんないいことがいっぱいありますので、まあちょっといい機会なんでね、皆さんちょっと興味を持っていただけたら、ちょっと覗いていただいたりするといいのかななんて思います。はい、私もちょっと頑張ろうかななんてね、はい、嫌いではないんですよ、大好きだと思います。どちらかというとやっぱり好きな方の方かなと思うんで、結構実は文系で英語っぽいイメージがあるんですけど、案外好きでね、私自身も興味がすごくあることなんで、まあ、みんなと一緒に頑張っていこうかななんて思います。なんか今日あれですね、ちょっと関西弁聞き忘れましたね。関西弁もうエンディングになってしまう。次回また お呼びして関西弁だけでやっていただきましょうかね。
わかりました。
全然標準語でしたね。ありがとうございます。はい、今週も熱血を教えて中澤先生45号がお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤修修さんにお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。See you. Take care. Bye bye.